高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員制度が始まって5年経ちました。その前の5年間の準備を、踏まえての裁判員制度ということになりますので、裁判員制度の歴史10年、簡単に言えばそういうことになります。さて、裁判員制度はどうなったか、どうなっているかという問題です。少し前にご紹介しました、新しく最高裁の長官になった寺田逸郎さんは、裁判員制度には課題がある、これは中長期の課題である、つまり簡単に克服できない問題があるということを言いました。それまでの竹崎長官とは違って、問題の所在をある意味率直に認めたという感じもあります。裁判員制度は一体どうなってるんだろうというところが国民の関心だということは、これは明らかでしょう。5年目ということで、メディアが随分裁判員の特集を組みました。その中でかなりのメディアが使っていた言葉に、市民感覚、市民判断をどう考えるか、あるいは先例を優先するのか、市民の判断を優先するのか、こういうような対抗軸で捉えた、そういう論述が多かったように思います。どうしてそういうことになるのかと言いますと、最近裁判員裁判の中で、控訴審に進んでそこで一審判断がひっくり返ってしまうという事件が相次いだという、そういうことがあるからです。つまり裁判員裁判が控訴審で否定をされた。で、そうすると一体裁判員の判断というのは優先されないのか、市民感覚というのは軽視されるのか、こういう議論になるわけです。実際楽しくもない裁判員裁判に加わって、必死に考え、一生懸命考えた結論がその後に逆転してしまうということになれば、普通の感覚で言えばもう私は嫌だと、行きたくない、行っても大体しょうがないだろう、こういう感覚になるでしょうね。そういう方向を一層進めてしまうのではないかという懸念がメディアにはある。懸念がメディアにあるというのは、裁判制度を推進したいというのがメディアの基本姿勢なものですから、これでは裁判制度の先行きに鬼信号が灯ってしまうぞと、こういうことなんですね。私に言わせると鬼信号どころかもう赤信号も末期的、そういうふうに思いますが、メディアはなかなかそのようには言わない。そのようには言わないメディアでもこれは心配、こんな状態になっているわけです。しかし私の考えで言いますと、市民感覚っていうのは一体これどういうふうに考えたらいいのだろうと思いますね。最近の市民感覚というのは、裁判員制度、裁判員裁判を通じて言う限り重罰化です。重く処罰せよという声がどんどん強まって、検察官の求刑を超える判決を出す裁判がとても増えました。求刑を超える判決を求刑超え判決などと言いますけれども、これが非常に多い。裁判官の時代にあった求刑超えの10倍になっているとも言われます。すさまじい数字と言っていいでしょう。つまり検察官よりもずっと重い処罰を裁判官がするという、何のための検察官かというような声も出てくる、そんな裁判が多いわけです。で、実際多くの裁判員裁判では裁判員にみんななりたがらないものですから、裁判員をやってみたいというかなり特殊な人たちが残っているという状態になっていますね。これ私何度もお話をしていますけれども、だいたい裁判員をやりたい人っていうのは珍しい人ですから、人を処罰してみたいとか、あるいは死刑判決っていうものに関わってみたいとか、 裁判員裁判というのはくじ引きでどうも選ばれるらしい、なんとか選んでほしいとか、どう考えてもあんまり普通ではないと思えるような人たちが今裁判所に残っています。そういう人たちによって本当に辛くも支えられているという、極めて歪んだ裁判制度に今なっている。そういう中で出てきた声が市民判断であり市民感覚ということになります。そうすると当然重罰施行です。死刑を求めるというような声も強くある。で、高等裁判所で死刑が破棄されて、無期懲役になったという事件が東京高裁の同じ裁判官でこのところ相次いだ。で、その事件3つあるのですが、そのうちの2つは検察官が上告したけれども、1つは検察官が上告せずに高裁で確定をしています。で、最高裁はこの死刑判決を高裁がひっくり返した事件について検察官が上告をしてきたときにどのように対応するだろう。裁判員の裁判を尊重しろということで死刑判決にまた戻そうというか、それとも高等裁判所の裁判官がさまざまな前例先例を見たり総合的な判断をして一審はどうも重すぎるというふうに言ったその判断を、先例を整理していく最高の責任を負っている最高裁が尊重するか、非常に注目をされる裁判が最高裁にいくつも今かかってきています。裁判員裁判というのは国民市民の平均的な感覚を反映させるものという、そういう成り物入りといいますか、宣伝文句で導入されておりました。本当にそういうふうに言えるのかという疑問は強く私などは持っておりましたが、ともかくそういうふうに当局は説明していた。しかしそれが大変多くの市民国民が出頭を拒絶したということの結果として、かなり特殊な人たちの意見が集中的に反映する裁判という形になってきた。この歪みの非常に強い歪んだ裁判制度を今後も維持するのか、そこを多くの国民の平均的な感覚というところに引き戻そうということが、もし仮に寺田新長官の目論みだとすると、それは実現不能でしょう。この裁判員制度にこれから多くの国民が参加するようになっていくという見通しは一体どこにあるでしょうか。私は全くないというふうに断言してはばかりません。制度が多くのお金と人と手間をつぎ込んで宣伝されて始まった、しかし始まった後に多くの人たちがどんどんどんどん嫌になって、その嫌になる程度も強くなって、裁判員制度というのは本当に多くの国民から迫害視される状態になった。そしてその中で死刑判決が実にこれまでにもう21人も出た。21人の死刑判決が出るということは126人の裁判員が国家による殺人に加担した、加担させられたということを意味します。その中には病気になる人たちも出た、国に対して責任追及をする人たちも出た。そこまではいかなくても今心を病んでいる人たちが全国にたくさんいるだろうと言われている。この裁判員制度を先例を優先する裁判か、それとも市民判断を優先する裁判かなどというところで対比的に比べているメディアの現状は、それ自体がもうほとんど漫画に近い状態と言ってもいいでしょう。出発当初に裁判員制度にこだわったメディアが今間違いを私たちは犯してしまいましたと言えないものだからごまかした話をしている。 で、国民はそのごまかしをみんなが気づき始めている。つまりメディアが言ったからなるほどそうだなとはみんなが思わなくなっている、こういう状況で5年目を迎えたということになります。皆さんはご承知かどうか、すでに国民の中で5万人の人たちが裁判員裁判に参加しています。その参加というのは裁判員として参加したという意味じゃなくて、呼び出されたという意味ですけれども、つまり自分が裁判員になるかもしれないという具体的な可能性や危険性に直面している人たちがもう5万人いるのです。で、その人たちが今裁判員をどう考えているか、裁判員制度をどのように考えているかというところから、裁判員制度のこれからを読むことができるでしょう。5万人の人たちが良い経験をしたということになれば、そしてもっともっとやってみたかったという声が出てくるのであれば、世の中はもう少し裁判員制度の前進に向けて進むでしょう。そういう状況がまるっきり見えていないっていうところに、この制度の悲劇というか、あるいはあえて言えば喜劇がある。私たちは裁判制度の終わりを間もなく見るだろうということを予言したいと思います。今日はここまでにしましょう。